FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。
1月22日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。はい、もうあさってがライブです。ともきと、
はい、劇団でから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、あの時は犬、
はい、犬、今日は寒かったのでね、
はい、
ちょっとコート
寒かったっすね、
着てきました。朝ね、私7時前に家出るんだけど、
はい、
早11度、
おばあじゃないですか、もう。
いやいや、出勤に間に合わんのよ普通に出勤してんの
よ。珍しくってあれですけど、僕も今日朝7時半ぐらいにはもう、
はいはい、
家出て、
うん、
北中ぐらいまで行ったんですけど、僕が見た時7時半でも13度でしたからね。だからもう
ちょうど、まあ、会社の近くに着いたぐらいだな。
もうなんか11度から13度ぐらい、朝
もうこれは雪降っていいよと思いながら、だって
雪は降らんけど、
まだ、
うん、
月出てるわけ、
うん、
で、
はいはいはい、
なんかもう、まあ、県外でも冬でも、まあ、県外の方が朝早いから、この明るくなるのが、
うん、日が出るのがね。
そうだから7時ちょっと前に出るともうさ、はーっと思って、月出てるな、綺麗だなと思いながら、
さすがにね、
さすがに今日は寒かったな。
今日は上着をどうしようと、アウターをね、アウターを、は
い、アウターをね、
アウターをどうしようかなと思って、本当に、1年ぶり、
はい、
2度目の、石川県に
来
てい
た
ダウンを、
はい、
身につけ出ましたね。もうそれでもも
う元は取れましたね。
もう元取れました、1年ぶり2回目、2回目が着ることがあるのかと、県内で、
はいはい、
確かね、石川行った年、
そうだから去年もめっちゃ寒くって、うん、
帰ってきてすぐぐらいに結局また来たんだよ。
来たって言ってたもん、うん、だから初めて、その今までヒートテックも持ってなかったのに、
うん、
石川行くために買って、で去年の冬はそれを着たって言ってたからね。
一回着て、うん、もう一回沖縄でも着れたから、うん、もうまあ満足かなとか言いつつ、一応ずっと、このラックにかけてあって、
うんうん、
でずっと、2枚分ぐらいの分厚さあるから
シャツ
2枚分ぐらいの、
はいはいはい、
邪魔だなとも思いつつ、一番端っこに、まあ、どっかになんかしまうこともなく、
うん、
ずっと、僕のこのパカッと開ける
クローゼット
の一番右端にかかってたんですけど、今日、1年ぶり2度目の、活躍を見せていただきまして、
それこそ1年前の昨日か一昨日ぐらいじゃないですか、石川県行ったの、フェイスブックで出てきて、
1月の、あ、
もうちょい前か、あと昨日一昨日ぐらいが今度は愛妻家の、
うん、
まあ、千秋楽でしたみたいな記事が上がってきて、
はいはい、
その1週間前が石川県だったので、
はい、
上がってきて、あ、もうあれから1年かと思って、
どっち、まあ、今何度かな、さすがに今は
あと19度ぐらいだったかな、車乗って、
お、
うん、外気温というか車の外気温は、
ね、もう昼過ぎぐらいには19度ぐらいにはなってたんで、
まあでも20度超えないとやっぱ寒くなるなっていう、ちょっと覚悟を持って家を出るから。
でもさすがにだから今このラジオ来るときは僕徒歩で来るので、今、
うん、
その分厚いのだったらあれだなと思って、一応ウィンドブレーカーなるもの、
うん、なるもの
に変えて歩いてきたら、めっちゃ汗かいて、
まあ、ちょっとね、まあ、室内は暑かったりするの
で脱いだから今半袖なんです。
みんなに半袖やん、はい、言われてね。
だから沖縄は結局その寒いけど風強くて、
うん、はい、
外は寒いけど別に暖房つけなくていいのに暖房つけてたりとかするとこあるじゃないですか。
暖房は何もイメージない。
ついてる。こんな寒いですよって言われた日はこれ見よがしにつけるから暖房。
これ見よがしって誰に見せてんの、うん
今日は沖縄でも寒いんだから暖房つけないとっつってみんなつけるから
そんな一生懸命みんな電気代使おうとしないから、
あ、もうつけてる、そういうなんていうの、公共施設だったりとかさ、大きいスーパーとか行くとなんかむわってする暑さ があるから、あの下半袖とかの上に着とかないと、うん、しかもすぐ脱げるやつね、うん、じゃないと本当にその気温差でやられるんだよな。
そうね、
うん、だからそれで半袖なんです、
はい、
っていうだけです。
はい、
はい、
ということで、はい、冒頭に言いますが来週お休みをいただきます。
え
知ってるやろ。はい、先週
ねでも 2,3 週間前ぐらいか、え去年ぐらいの時点からかなんかもうすでにスケジュールには入ってましたね。
何が？ああピンチヒッターが。
そう、
あもう言ったもんだって、
うん、
だいたいほらなんかこういう仕事かぶっててもあんまりピンチヒッター用意されないじゃないうちらって、うん、だからそういえば木曜日から先週大山梨沙さんが、
はい、
梨沙がゲストで来てくれた舞台 で、
はい、
まあ、告知をね、はい、してくださったんですけれども、ね、来週末、うん、1月30日金曜日31日土曜日、2月1日の日曜日に、舞台がございまして、はい、まあ、小屋入りが水曜日からになるので水木がもう小屋入り、まあ劇場入って、準備するっていうのでも終日木曜日劇場にいるので、はい、そういえば木曜日劇場入ってんなと思って、まあ、それのスケジュールはもちろん抑えててもらってて、
うん、
ラジオだなと思って、まあ、ちょっと早めに何日もう25日、うん、違うか29日か29日、はい、ラジオ出れないんでピンチヒッター用意お願いしますって言って用意していただきましたので
29か、誰が来るかな。そうだからなんとなく29日の、
うん、
スケジュールをね、うん、ポンって開いたんですよ、
うん、
僕その一覧1ヶ月の一覧で見ると一応ブワーってこの日にみんなのスケジュールとかも見れたりするから入ってるけど、なんか誰のどれとかまでの詳細は見れないんですよ。その日のやつを開かないと見れないんだけど、なぜか29日開いたの、
うん、
したら別の人のね名前でオリジンチャンプルって入ってたから、うん、はってなってなんでと思って、で年明けて見てみたらね、舞台があるということで、
そうです
、あそういうことかっつって結構前の段階で確認してたので、
だっていつも前なんか1週間前とかさ、
はい、
になってさ
当日とかもあるから
ね、まあ、あるからさ
先週前の週の時点で自分でも把握してなくて
前から分かってたのに、
うん、
なんかそれは失礼じゃないから、
うん、
あっつって早めにね、
すいませんね、
もうすみ
いつもね
自己プロデュースがね、
ええ、
自己マネジメントしてるので、
うん、僕は分かんなくてあれ俺いけないじゃんってなって足見ねーっつって誰かいるかなっつって前日ぐらいに言うから、
はい、
ありが
たいということなので、来週ちょっとお休みいただきますので、
はい、
誰が来るかお楽しみに、
そうですね、
しててください、
これだけは言えますけども、はい、深夜さんは来ないです。
あ、来ないです
秋山が休むからじゃ仕方ないなって思い越しは上がらないです。
もう覚えてないですその人
もう木曜日あの人の中で普通の平日になってますので、
びっくりするぐらい返事来ないもん
え、
ここで愚痴るけど、
ここの内容じゃなくても、
うん、まあ、9人ので、ね、今進めてるじゃないですか、
は
い、
もうね、
で、まあ、その今月末の舞台の方の稽古で行ったりとか、まあ、あんまりこう、はい、大勢の集まりもなかなかできない状態だったりとか、
うん、
結局忘年会も行けてないし、で、まあ、もうこれどうしますみたいなのもやっぱ LINE でやるしかなくって、
うん、
で LINE で返信したんだけど、連絡、これってどうしますって連絡したんだけど1週間以上帰ってこなくて、
で大丈夫、誰か生存確認来てます
あで、別のグループで、はい、ま、9人の、ま、スタッフのグループラインみたいな感じで、はい、ま、少人数のグループラインに投げたけど帰ってこなくって、
はい、
で尾瀬の全体ライン、尾瀬メンバー全員が入ってる全体ラインになんか別のことで、
はい、
ま、全員に伝えなきゃいけないことがあったんで全員に伝えたやつにメンションつけて、シアさん別グループで動かしてる案件返信くださいって言ったら、すごいもうなんか何事もなかったようにお疲れ様って来たからスタンプ1個で終わらしといた、了解でしたけど、
まあ、じゃあ確認は取れてる
のだったらいいですけどね。そうそう、
生きてはいます。
生存確認はできておりますので
であればよかったですけど、
はい、
はい、
そうだからもう終わったらね、すぐもう来週で本番が終わったら、
ええ、
次週からは9人のに入りますけど、はい、なんかもう集まってたね。
ああそうですね、だから
チームは
先週から、
うん、
スケジュールがそれぞれ合うということで、顔合わせという形で、
はい
はい、この配信の時も、配信のくじ引きの時もね、僕がいなかったので、
うん、
はい、全員集まるのがまだだったので、はい、それで、ようやく集まりまして、
はい、
まあ本はまだ その時点では、
うん、
完成してないから受け取ってはいないんですけど、まあでもどういう感じの構想があってもこういう流れでっていう、もう全体のわーっていうなんか流れは話は聞けたので、あ、なるほどっつって、
なんかね、歩がこのくじ引きの時に集まったメンバー見て、はい、ちょっと浮かんだものがあったと、うん、でそれが翔一さんと考えてるものと一緒だったみたいな、そうことを書いてて、なんだろう、マジでなんだろうと思って、
そうだから翔一さんもその時言ってたのは、あのやっぱ男だけっていうチームが今までもあんまりなかったし、
はいはいはい、そうだね、まあ一人は確実にいたので、う
ん、前回の遠山さん翔一さんはその西浦さんのチームだったけど、
まあ、ヤンビと二人芝居、
ね、2人芝居だったから、
そう、まあ、人数は少なかったからね、は
い、で、僕は犬飼さんのチームで男3人だったけど、まあ書いてるのが犬飼さんで、
女性
でやっぱ内容とかこの、は
いはいはい、雰囲気がやっぱちょっとだけ柔らかくなるというか、
柔らかくなる、だから完全に男脚本の、うん、全員男っていうなんかキャストというこの、はいはいはい、ね、座組がなんかこのあちょっと男だなっていうのを2人感じ取ったらしくて、
あ、
男男しいのがいいんじゃないのかなみたいな
話、ね、コメディ、
いやどうですかねそこはだからもう
ちょっと探り入れたい、私今回本当に歩が一番楽しみというか、はい、読めない、なんか初参加、まあ、今回映像作家の木村さんが、ね、はい、まあ、初作家で、あ、初参加ではあるけど、はいはい、まあ、やっぱり映像の方
でいろいろ作ってきて、
で、そうそう、いろいろ作ってきたり、うん、で逆にまあ初、まあ、多分舞台のこういうイベントに参加するのも多分初めてだと思うので、
おお、そうなんだ、
なんとなく、まあ、楽しみではあるんだけど、うん、またちょっと違う楽しみ方なんだけど、歩のまあ去年も見てて、
うん、大暴れでしたからね、
そう、大暴れしてで本人こう生かすところは生かしたいっていうのもあって、はい、で普段のこのあのノーブレーキのネタも見てて、
うん、
で中に翔一さんと智樹となんかもうで大城和樹が入ったら、
はい、
どっちに行くんだろうと思って、
あ、
芝居なのかコメディ、まあ、コメディはねあれなんだけど、
うん、
でもコメディの中に芝居要素を入れるのか、またなんか3人ちょっと、まあ、世代もバラバラだし雰囲気もね違うから、ね、どうにでもいけるなと思って、
世代がだってちゃんと分かれてるというか、
まあ言ったらね、大城和樹も そんなに智樹とめっちゃ離れてるわけではないんだけど、
でも20代でしょ、
うん、
で僕が30代でしょ、
はい、
歩さん40代なんです、一応もう40になってるから、
はいはい、うん、
で富山さんがもう今度誕生日来て還暦って言ってたから 60
ですね、
から、もう本当に各世代というか、うん、50代が抜けてるけど、
うん、
まあでもだからそのチームで集まって、うん、
大城和樹が何も喋らなそうなのはちょっとなんか想像つくけど、
いやでもとってもニコニコして、
そうそうそう、だからなんかそうそうそう、まあ、恐縮する子なので、う
ん、
あの、
あ、でもなんかとっても前のめりでしたよ、
うん、まあやる気はね、うん、あれだし、まあ彼もなんか同じ年の子と一緒に前この前ユニット組んで初舞台というかやってたから、うん、だから今度は逆にね別の年代の方と組んだ時にどうなるのかなっていう、う
ん、このなんだろうメンバーで、まあ、あゆみさん多分遠山さんとご一緒するのは多分ほぼ初めてだろうし、まあ、そうだろうね、で和樹君とも多分そんなに面識ない、
うん、
で、まあ、遠山さんは和樹君とかとは何かあったりするし、うん、あゆみさんと初めて、僕だけ全員と何らかが結構あって、
はいはいは
い、遠山さんとも結構昔からの、まあ、顔見知りというか、うん、共演もあるし、で和樹君とは最近までずっと一緒だし、
うん、
まあ、歩さんは常に一緒だしみたいな、うん、なんか僕だけやっぱずっと皆さんを一緒にやってきたのがあるので、
まあ、去年の私状態だよね、だから、うん、あの高安剛氏のチームで、はい、まあ、私は2人を知ってるけど、うん、それぞれは全員初めましてみたいな、
そう、
いやだから一番楽しみだな、一番楽しみだし、やっぱ怖いね、なんか読めない、
あ
ら同士でそうき、なんか多分去年の歩の作品は、うん、ああ歩だなって感じだったわけ、
はいはい、
ノーブレーキの作品だな、
うん、はいはい、
それに役者が食らいついていくっていうか、まあ、言ったら、うん、多分普段と畑が全然違かったから、
うん、
あの出演してる方が
もう僕の印象だから綿抜き大暴れのイメージだから、
そう、なんか言い方あれだけど役者陣が頑張ってるなっていう感じだったわけ、うん、歩のについていこうと思って、うん、でも今回のって別に友樹は別についていこうとかもうないじゃん、
うん、
まあ、ついていけるし、
うん、
で翔一さんも多分
もう大ベテランの、
そうそう、ついていけるっていうか、違う解釈の仕方とかもできるだろうし、うん、でそれに対して歩夢が去年のあノーブレーキだなとは多分違うネタも、ネタっていうか作品になるんじゃないかなと思って、
うん、いやだってもうめちゃくちゃ勉強してると思いますよ、うん、このやっぱ去年のが悔しかったっていうのは言ってたし、
うん、
だからもうリベンジと思ってって言ってたので、今年のやつは結構だからちゃんと芝居してくる可能性もあるし、だから全体の流れどんな感じの内容で
とか
役どころがこんな感じでみたいな話は聞いたけど、まあだから実際本をもらってないから、
まあそうだね、
どうなることやらっていう感じ
であ
ります。
まあちょいちょいだからね、あの顔合わせで集まりましたとかっていうチームもいれば、まあだから今一緒に稽古してる大山梨沙さんとかは山田京楽さんのチームで、中間千尋が、犬飼さんのチーム、
は
あ、で私が高安剛志のチームで、
まさかまた同じチームだった、
そうそうそう、千葉名錦くんも犬飼さんか、中間千尋さんと一緒で、チッピーと一緒で、だからだけどは動いてないのよ
まだ
グループラインが、
はいはいはい、
だからなんかみんな集まってるみたいなんですけど、うちのグループライン全然動いてないですって来てでもうちらも別に今動かされたところでいけないじゃん、
うん、
そうそう、だからでうちのグループラインも動いてなかったっけ、ゴーシュのチームも、はい、でゴーシュ結構自分でスケジュール組む子だからあんまり気にしてなかったんだけど、ちょっとそろそろもうあの稽古スケジュール入れたいなと思って、
うん、
稽古場を抑えたりとか、
はいはいはい、
自分たちのスケジュールもあるから、から先に稽古スケジュールだけ抑えませんって言って、あの台本できてないのに、
うん、
できてないけど稽古スケジュールだけ抑えませんって言って今あの稽古スケジュールだけ抑えたんだけど、どうなることやら
ね、だからもう各チーム動き出してきて、
そう焦るよね、なんかもう3年目になると焦る、1年目とかはあんまり気にしてなかったけど、なんか3年目になると、あもうここやってんだとか、
うん、
どんなの持ってくるのかなとか
ね、だから稽古場もバンバンって抑えられて、
そうそう、
あっていうグループラインが動いてるの見て、
うん、
でもやっぱり遠山さんがすごい落ち着いてらっしゃったなっていう、稽古場もみんな大変だよね
自分の劇場持ってるからねじゃあなんか、
はい、
あなたたちのチームに一つ言いたいんですけど、
はい、
あのグループラインで、はい、まあ、今スケジュール取ってるじゃないですか、
はいはい、
あれ個人個人のスケジュール載せてくださいって注釈入れたじゃないですか、はいはい、チームじゃなくって、
注釈入ってたんですか、
はい、注釈入れたのに、あなたたちチームのスケジュール入れたじゃないですか、
はい、はい、
反抗してる、
いやいや、でもあの日集まった日に、うん、そういえばもうあの荒通しとかのスケジュール入れてって来てましたねっつって、うん、全員で開いて、うん、全員で打ち込もうとしたけど、
うん、
結果、うん、このそれぞれの個人のスケジュールを入れたとて、
うん、
人いなかったら荒通しってできないんじゃないってなって、
違うのよ、
え、
あの、うん、誰か代役でもいいからやるので一人一人のスケジュールを入れてくださいってわざわざ書いたのは、去年歩夢たちのチームが一人、うん、チームだけのやったわけで、うん、そうなると歩夢たちのチームだけできないとかがあるわけ、意味わかる、
あ、え、
他のチームは、はい、例えば月カーニャ、まあ、最大集まる人数が月カーだから月カーニャやりたいんだけど、歩夢、うん、たちはチーム全員集まるのは水曜日ですだけしか情報がないから、
うん、
これは歩夢は他の曜日は来れるのかみたいな、どうにか調整できるのかみたいな感じのをやりたかったんだけど、
あ、
うん、また一チームだけでまとめてきたと思って、
うん、いやだ多分全員が、
うん、
あ、なるほどね、
そうそう、だから全員集まらなくても、例えばトモキだけいませんとかだったらトモキの代役立てて、
あ、もうやります、
やりますと、だって雰囲気と尺が見たいから、
あ、へー、
そうそうそう、だからああやって書いたのにすごい元気よく、はい、うちらは一チームでまとめましたみたいな、いや切らんじゃないわと思って、
結局なんかもうここ行けない行けないみたいなので、なんかじゃあもうここしかないじゃんっつって送ったんだよ、
そうだから そのチームにスケジュールを全員の合わせるわけにはいかないので、
うん、
個人で入力してねってわざわざ書いたんだけど、
あ、じゃあそれを誰一人見てなかったと思います、
おお
あの
お前荒垣慎也のこと言えないぞ、
僕らにわって、あ、僕らで開いてみて
メンションつけてもう一回送ろう
あ、 ありがとうございます、ね、お祝いもいただきまして、 わざわざありがとうございます。
はい、じゃあ、ね、そろそろ
CM 来ましたけど、
そろそろ CM 行きましょうかね。
はい、というわけでね、一旦 CM 行きまして、メールツイキャスさんもまだまだお待ちしております。ツイキャスもすでにいっぱいいただいてます、
はい、ありがとうございます。
メールもお待ちしてます。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。はい、1月22日木曜日17時20分になっております。木曜オリジンチャンプレットあります。
ツイキャスもありがとうございます。ゆいゆいさん、こんにちは。
こんにちは。
むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。大寒波と言われながら東京横浜は雪も降らず助かりましたと。
へえ、そうなんだ。
ね、こっちがこんだけ寒いから降るかなと思ったけど、
ね、石川県とか大変だったみたいですけどね。すっごい雪降って、
ゆいゆいさんの割に半袖じゃん。
ね、そう、半袖なんです
。むっくりくりくりくりくりくりさん、朝の7時はマイナス1度の横浜でしたと。
マイナス1度でも雪降らないんだ
ね。
まあ、マイナスいったら降るもんだと思ってた。
まあ、乾燥してるからだとか、まあ、雲が結局ないとね。
まあまあそうか、
うん、
あ、雨が降る。マイナス1度行くんだ。
こんにちは、初見ですと。あれ、荒垣さんが犬。
犬。
ナボンホノンさん、こんばんは。
こんばんは。
ともきくん、元気？
元気。
秋山さん、フライってこうねと。いってらっしゃい。大阪のっちーさん、毎度。
毎度。
ファミマの店員さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もお仕事休みでお風呂済ませて準備してましたと。木曜日休み希望出そうかなと。
そんなに？ありがとうございます。来週それ以外でもね。
ね、来週秋山いないんでね。
はい。来週は休まなくて大丈夫です。
ともき、RBC の番組で SDGs マン、はい、思いっきり映ってたなと。
ありがとうございます。なんだっけ。RBC さんで、沖縄クリップかな、
うん、
沖縄クリップという番組で、はいはいはいはい、オリジンリル、
うん、
もうこの会社、うん、オリジンリルとしての会社自体の、特集をしていただいて、その中の、まあ、一節というか、
うん、
でそのちょうど SDGs マン の, あの学校公演の稽古ぐらいの時期の時にこの取材が入ってて、まあ、オリジンリルとしてその SDGs に関することにもなんか関わってて、うん、そういうなんかやってますっていうやつで、なんかわざわざ稽古場で衣装全部着て稽古してる風景を撮らせてくださいってなって、で、あの、僕とシンとかはその衣装がっつり着るので SDGs マンの時、
はいはいはい、
それ着て稽古の風景をこう撮っててもらったんですけど、うん、ボケたいんですよやっぱり。この取材で、まあ、カメラ回してますと、うん、で、この稽古風景をバーってちょっと撮らせてもらうんでみたいな、ちょっと声は入るか分かんないですけど、うん、みたいな。でもなんか動きとかでもちょっとやっぱボケたいし、はいはいはい、なんかやった時にこのじゃあちょっとともきさんと SDGs マンっていうのをやってみてどうですかみたいな、なんかインタビューみたいな形でもその撮るんですけど、はいはいはいはい、やっぱりその形になるとボケなきゃって思うんですよ、
うん、
我々って、
はい、
そうですねつって、もうボケる感じのテンションで一言も言った時に、うん、あ、ちなみにあの結構真面目な番組なんでお願いします。
封じられたんだ。
バッサって封じられて。
やんなよと。
あっ、うってなって。
釘刺されたんだ、ちゃんとね。
結構ちゃんと、SDGs に関する真面目なことを答え、その赤いタイツのふざけた格好のままよ。答え。で、その後、また、シュリがインタビュー受け、
はいはいはい、
あの、社長でもありながら、この、うん、一緒にやってますけど、みたいな、
はいはいはい。
学生たちにはどういうことを思ってほしいですかみたいな、結構真面目な質問され、その次にやっぱシンがインタビュー受けて、
うん、
したら、ね、3番目に来ると三段落ちというものがありまして、シンもボケたくてうずうずして、でも事前に言われてるから、
うん、
一応ボケないのかなと思いながら、ちょっと僕とシュリはニヤニヤしながら見てたら、シンはちゃんとボケて、ちゃんと毎回もう一回なんかいいですかみたいなの
を言われて
っていう、そういうね、実は裏話がありまして、だから多分完全に僕らがちょけてボケてるところはカットされてはいると思いますけど、
まあ、まだ続くのかな、もうちょっと続くっぽい。
1,2,3 回分ぐらいかな、
何シリーズかみたいになるみたいな
ので、うん、3週間3回分ぐらいに分けて特集していただいて、がっつりなんか特集していただいたみたいで、
安則さんから一日中氷点下だった長野からハイサイと、今はマイナス3度、明日の朝はマイナス14度だってと、冷蔵庫の方が暖かいさ、
だからさ、
いや
何回も言うけど人が住んでいい環境じゃないからね、もう
まあ住んでるんですけどね、
すごいな、
ゆいゆいさん舞台だねと、キューグシカシノレさん、来週秋山さん休みなの、じゃあともき君一人でやるの、
一人ではないんですよ、
ピンチヒッター俺さんって、仕事です、っていうかその前に一般人です、シアさん来て
シアさん来ない、
松風律さんから、こんばんは、左手の薬指を仕事中に廃材にぶつけて腫れたアホが来ましたと、
うわステンレス製のシンク廃材、廃材ってあの木材のイメージだったけど、
ね、あ違う違う違う、もう何でも廃棄する材料なんで、
ね、だからステンレスのちゃんとカッコで ね、 だからね、廃材カッコステンレス製のシンクっていう、
余計痛そうな
詳細まで書いていただいて大丈夫ですよ、痛いやつは詳細まで書かなくて大丈夫ですよ、
荒垣来ないんかいと、荒垣渚さんが来たりして、
いや来るか、
1980年5月9日生まれかな、沖縄県那覇市出身の元プロ野球選手
いやいいですよ、
野球解説者 YouTuber 業務提携でベンヌ所属でございます、
多分、はい、ウィキとかから引っ張ってきたでしょ、
9人の楽しみと、大阪の中さん、できたら歩とともきは別れた方が良かったんと違うかなと思ってると、まあもうこれはくじ引きなんで ね、
そうすね、
我々で決められることじゃないので、はい、リナさん、こんばんは、
こんばんは、
アキラさんの一人芝居の脚本も気になる、
そうね、初めてじゃないですか9人ので一人芝居は、
アニゾーさん怒られてるかっこ笑いと、うん、
上位さんか、
うん、一人芝居はね、
はい、
新潟は現在マイナス2度です、
新潟なん
です
ね、
ヒト藤岡でもマイナス8度ってよと、やば、
広志ですか、
あ違う違う違う、あの仮面ライダーじゃないです、あの近くのね、あの都市が、
あ
群馬県の、やだもう帰れないなこの時期、怖い怖い
ね、皆さん体調気をつけ て、
いて、はい、風邪ひかないようにと、はい、あと雪道の運転ですね、お気をつけてくださいませ、
はい、よろしくお願いします、
来週本番で、
はい、
今投資稽古真っ最中で、この前衣装合わせやったんですよ、
はい、
これリサが来た時もちょっと言ってたかな、うん、の前の日ぐらいが衣装合わせだったんだけど、今回そんなに出番ないんですよ、うん、あの出演シーンは、
そうな、そんなことあるの、
あるあるあるある、
あの人数出てるから、
まあうん、まあ主役はね、その 若手の子たちというか、
まあまあまあね、育成、
そうそうそう、育成の、もう偉そうな立場で出るんですけど、衣装が豪華すぎて、
へえ、
いいのっつって私この衣装着てこの登場シーンだけで大丈夫ですかみたいな、
へ、
もう本当にここにお金かけちゃって大丈夫なんですかってなるぐらい、
出落ちみたいな感じ
でも出落ちかもしれん、ほぼ
小林幸子ばりの、
まあでも、
うん、
結構豪華よ、
そうなんだ、
てか全員豪華、
全員、
そう、衣装さんがちゃんとこのプロのスタイリストさん、うん、この映像とかの時でも衣装に入るような方が衣装に入ってくださって作ったりとか、は
いは
い、もう買ったり、そうさ、探してきたりとか、まあ、ちょっとファンタジーな世界になるので、まあ、作ったりとか、うん、こうちょっと奇抜なね、
はいはい、
色だったりとかで、一応琉球国時代、
はい、
時代的にはとか、まあ、沖縄のお話なんだけど、うん、ちょっとファンタジーのこの違う世界のお話だったりとか、
うん、
まあ、日本だったりこの外国だったりとかもちょっとあのごちゃごちゃしてる世界観になるので、はい、なんだろう、沖縄プラス外国の衣装みたいな感じになって、おみたいな、なんかすごい、もうなんかこれにこれつけて、これこの帯で巻いてくださいみたいな、何重になってんだろうこれっていうぐらいのちょっと豪華な衣装つけさせていただいて、
想像つかないですねマジで、全然、
まあ、だから大勢ではなかなかないよね、いいのこれっていう、うん、私これ着て歩けるかなと思ってるから、ので、まあ、ちょっとその辺もね、あのお楽しみにしていただきながら、
は
い、
豪華な衣装、
うん、
きらびやかな、
きらびやかな衣装を着させていただいて、はい、ちょっとね金曜日なんかね、夜がねまあまあ人気ないって言ったら変だけど埋まってなくて、はい、金曜の夜と土曜の夜がまあまあちょっと危うい感じです今、まあ、正直に申し上げますと、まあ、5回公演でちょっと回数も多いっていうのもあって、
はい、
あれなんですけど、あの金曜日昼もあるじゃない、
うん、
で平日の昼だからどんなかなと思ったら夜の方が少ない、お客さんが、 今予約が。なのでちょっと今のままだとね、はい、あの客席がだいぶ寂しい感じになっちゃうので、あの、先週リーサも言ってましたが、ぜひぜひ皆さん4人1組でやったら
お得、はい、4枚綴りのね、はい、チケットがありますので、
お得になりますので、ぜひぜひいろんな方誘っていただいて、
2000円お得になるのかな、うん、
1人500円お得になりますので、はい、ぜひぜひ皆さん誘っていただいて来ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
すごいね、金曜土曜なのに夜が空いてる、
そう
なんか珍しいというか。
でも最近舞台やっててもやっぱり土曜の夜とかの方が少ない、なかなか満席にならない。
へえ、
なんか不思議な感じ。
動きやすそうだけどな。
まあだから早く帰りたいのか、うん、まあ飲みたいのか。
いやでも19時ぐらいからだったらそれ見て、うん、終わってそれを一緒に見た人とその余韻を喋りながらご飯行って行きがてら飲んでみたいなのができるから、しかも週末だからね、金曜日、ね、日曜日とかじゃなくて、
そうそうそう、周りもね飲むところいっぱいあるので、
そうだからなんか別にそれの方が良さそうだけどな、うん、今からなのかな、
みんな健康志向なんじゃない、
今そうなのかな、だから昼間にもパッと行きましょうみたいな。
なんか大人団のか、あの翔一さんがいらっしゃる、うん、あの大人団とかを午前中やってたりする、 11時と15時とかやってたりする。
ちゃんとスケジュールまでの大人なんだ大人団さんって。
大人団さんは大人団さんですね。
素晴らしいと思います。
はい、
さすがです。
ぜひぜひ皆さん、あのドタバタコメディですのでね、
はい、
結構あの袖で出演者が笑ってます。
へえー、
まあ、もう台本も、ね、本当にごちゃごちゃなんだけどね、与那嶺圭一さんと大山梨沙のシーンがね、はい、なんだこりゃってずっとみんなで袖で言ってる。あ、でも
圭一さんはやっぱりもうこのバラエティというかコメディ感すごいですから、ね、
すごいよね、
コメディのお芝居というか、うん、演じる時の
なんかどこまで台本知ってる自分でも、うん、まあ、あのシーンが出るシーンが一緒じゃないので稽古が別だったりするわけ、うん、はいはい、でじゃあ投資でやりますよって見たときに
流れは分かるけど、うん、完全にそのセリフだったり中身まで全部知ってるわけではないという、そうそう、
なんかなんだろう、これ演出、脚本演出がセリフ変えて今そのセリフを言ってるのか、ケイちゃんさんが間違えてそのセリフ言ってるのか、うん、アドリブで言ってるのかが全然分かんなくて、
あ、
で多少間違えててもケイちゃんさんがなんかちょっとごまかして笑いに変えたりとかもするし、
うん、いやだからすごい、
うん、すごいなと思う。
面白いんだよな。
リーサーさんの X で知りましたが、秋山さんがめっちゃタッパ高くてびっくりしましたと。
え、そうなの、 X で知ったんですか。
おー、じゃあで書かれてますけど、どういうこと、
見てわからないんですか。
あ、お久しぶりです
お久しぶりですうわーって言ってる
けど、なんか似てきましたどっちが、お兄ちゃんが似てきたの弟が似てきたの、
お兄ちゃんに似ていってるのか、
似ていってるのかな、
健次郎さんがね、
なんかね、
はい、写真撮って多分
誰が 184.5cm よ松風さんがそんだけあるのかな、リーサーとあれかな、25センチ差だわけ、
あ、
っていうのを書いてリーサーの身長を勘違いしてるのかな、
かな、
リーサーが150ないんで、で私が172なので、
うん、はい、
でも
でかいっすよ
でかいよ、うるさいな、うるさいな、でかいよ。だからなんかあの大御所の方たちが皆さんお帰りになって、はい、ちょっと水飲みますね。
はい。急に。あ、話し出したのに。
ちょっと乾燥しちゃって。わしのタッパで 184.5 もあるんだ。
す
ごい。
すごい。
いいな。
いいな。
男性陣憧れの身長だね。
180いきたかったんだよな。
ないんだっけ。
ないっす、176です、ね、
あ、そんなもんなんだ。
多分プロフィールにはね177か8って書いてあるんですけど、
なんかもうそんぐらいありそうだけどね。いや、
高校卒業したての時、高校で最後に測ったのが178だったんですよ、
うん、
ちゃんと縮んできて、この何年かの、この何、ここ何年かのその人間ドックみたいなやつで測ったら176ってなって2センチ縮んでて。
猫背だよ。だったら私まだ縮んでないもん。
猫背かな。
なんなら私25ぐらいまで伸びてたからさ。
すげえな、まだ伸びてるって。
今はもう伸びてないけど、いつ縮むかなって一応毎年毎年あれで、あの健康診断行って。
え、それを待ち望んでるの、
縮むの。いや、別に、待ち望んではいないよ。やっぱ多少はショックになると思うし、やっぱ背縮むってちょっとした老化じゃない。
まあそうね。
そうから、まあ、縮まない方がいいけど、いつ来るかなってちょっとドキドキしながら。
猫背か。
だから老眼と、あの身長縮むのがいつ来るかなってドキドキはしてる。
老 眼は、
だから30で、だから30後半ぐらいで縮むことはそんなないと思うよ。
でもじゃあもうこの計測器の誤差なのかな、
2センチ、うん、それはないんじゃない。
でも78ちゃんと靴脱いで測って178だったからな。だからあと2センチだ、うん、180までっていうのは高校の時に180を目標にしてたから、うん、完全に覚えてるんですけど、最近どんなに測っても177すらいかなくなったんで、リーさん 6.2 とか。
リーさん真面目にまだ大きくなれないか悩んでたなと。
リチさん年齢公開したけどいいの？
いいんじゃない。
まあこう自分で、まあ、ご自身でね。
そこまでで、これで個人情報は取得できないから。ラボンホノさんは高校から縮みもしないし伸びもしない。縮みだけあのカタカナで書かれると、ね、あの韓国料理のね、
美味しそうな
感じになっちゃうけど。そうだからあの大御所帰って若者がまだ残ってる時に、はい、まあ、リサが写真撮りましょうっつって、この大きいのとちっちゃいのでっつって、はいはい、で撮ってったら。他にいる方にもこう、じゃあみんなで撮ろうってなって、じゃあ身長順に並んでみるよって言ったら、あの若者の男性いる中で上から2番目でした、はい、
あ
隣の子も173でしたね。
あ、それでも173。
そうだからもう全然もう自分よりこの低い側の方に男性陣が何人ぐらいか、6人ぐらいだよ、
うん、見たその写真
がでかいな私っていつも思いながら。
だってもうリーサーチッピーぐらいの順番だったでしょ。
あ、そうそう、リーサチッピに千葉なくん
千葉には3番目なのか。
でもケイちゃんさんが真ん中だったかな。
あ、
うん、9人ぐらいで、ちょうどケイちゃんさんが多分真ん中ぐらいかな、うん、だった。
へ
え。リーサと舞台何回か一緒に日付変更戦でやってるけど、うん、こんな違うんだと思う。25センチってあれだよね、この男女のまあ、20センチがあれか、男女のこのカップルの
平均的な身長、
理想身長さ、
理想
か、そうそう、まあ、見た目的なものとか、
ま
あ、それよりあれだからね、149なんて小学校多分4年生
ね、小学生のサイズだから、ね、
3年生ぐらいの時にもうないよ、多分140、多分小5の時には160は行くか行かないかぐらいだったはずだから、
ミニモニぐらいってことでしょ。
そうだね、
うん、150ない人たちの集まりでしょ確か、ミニモニって
確か WU とかでしょ、
うん、辻ちゃん、かごちゃんと、
矢口
まり と、
まり、
あと一人あのハーフの、
いた、
うん、
わかんない、
一人ハロプロに所属してるモームスとかではなかったけど、
あ、へ
ー、あのハーフみたいな感じの子がギリギリ150センチだったのかな、150センチ
か、ミカちゃんってミカですね、ミカちゃんって来た、ミカトット、知らない、リーサは今が可愛いよって慰めたったと、まあもう伸びないからね、
身長ちっちゃい方が可愛いんだから、
そうだよ、だってでかくなれるもん、うん、でもだから今回まあ、言ったら旦那さんがいるわけよ、この役の中で、
はい、
でが私よりちっちゃいわけ、身長は低いわけ、はいはい、もう年齢は上ですよ、
はい、
年齢は上なんですけど、だから衣装その合わせで行った時に、靴はごめんなさい、自分で用意していただいていいですかって言われて、あ、全然大丈夫ですよ、ヒールなしでって言われて、ですよねつって、
さらに高くなられてもって、
ね、ですよねつって、もうだからもう大変よ、企画公演とかやってた時も、うん、まあ、尾瀬の公演の時も、尾瀬はそんな、なんかなんていうの、恋人同士になる設定があんまりないから、
うん、
舞台的にね、で企画公演の時に恋人設定みたいなのがあるんだけど、大体それ、うん、まあ、自分が誘うメンバーで西平四郎だわけ、
はい、
シローが170ないかなから、うん、なんかいつも
そうなんだ、
そうヒール履かないでねっていつも言われる、履かないよっつって履かなくてもあなたより上なんだからもうしょうがないでしょっつって、
うん、
あなたが履いてっつって話をよくしてました。はい、永遠のヌンさん、永遠のミニモニです、こんばんはと。
いいですね、
いいですね、
いいですよ、
はい、
まあまあもうすぐね CM 行くんですけど、
うん、
西田四郎さんの話が出たんで思い出したんですけど、
はいはいはい、
最近ね、塩平恵子、
はいはいはい、
ケイちゃん、
ケイちゃんさん、
ケイちゃんによく会うんだよね。しかもなんかどっかの現場で一緒になって、おーとかではなくて、うん、街で道端とかで、すれ違って、おーみたいなのが
全然会わないの、
最近めっちゃ会うんだよな。この間も YouTube のミーティングをしようと、
うん、
今ちょっと配信を止めてるんですけど、
はいはい、
そのミーティングしようっつってミーティング終わって、じゃあそのままなんか新年会的な感じで飯行くかみたいな、
うん、
で本当に行ったこともない、うん、全員でなんか行ったことないとこ行ってみようぜっつって、うん、探し求めて見つけた、泉崎かな、雲寺かな、
うん、
ぐらいの本当にひっそりした焼き鳥屋さんみたいなとこ入ってったらケイちゃんいて、わーって言われて、
雷っていう文字入る？
入らない、
あちゃ違うわ、
そう、ま
あ、
でも全然違う
西平志郎 そのスタジオが雲寺なので、うん、あの辺でまあよく飲んでることは、
あそうなんだ、
そうそう、
あの辺で会うのかな、
そうそうそう、私もだからよく志郎たちと一緒にやってる時とかは週1か2週間に1個ぐらいは雲寺で飲んでたもん、飲みはしないんですけど、
そうだからなんか3人ぐらいで多分ね一緒の、
うん、まあ、今稽古もしてますからね、うん、本番3月末かなあるはずなんで、
あそうなんだ、
うん、
ね、だから久しぶりだねっつって、今回は9人の出ないだねっつって、そうなんですよっつって頑張ってくださいっつって
つって
言ってました、はい、というわけで、また一旦 CM 行きまして、メールツイキャスはまだまだお待ちしております、一旦 CM です。はい、1月22日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております、
やっております。はい、メールいただいてます、お読みします。ともきさん、秋山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
昨日ヤフーにてロッテリアが買収に伴い54年の歴史に幕を下ろすというニュースにびっくり、
はい、見ました。
思い返せばその前日、イオン那覇のロッテリアに32年間ありがとうございましたというメッセージがあり、とうとうおろくからロッテリアがなくなるのかと少しショックを受けてましたが、このニュースに納得、
ね、
買収したのはゼンショーホールディングスというすき家を展開する会社、はい、2月3日にイオン那覇からロッテリアがなくなり、中旬にはゼッテリアという名前に変わるそうです、
うん、
メニューは変えないでほしいな、個人的にはリブサンドは好きなのでなくなって欲しくないんです。ちなみに沖縄には3店舗しかなく、イオン那覇、安岡店、イオン名護店の3店舗のみ。
名護にしかないんだと。
名護にあるんだと、逆にね。うち2店舗はフードコート内のため、うん、店舗としてあるのは安岡店だけなんですよねと、
ね、
皆さんのロッテリアのバーガーは何が好きでしたか、それでは放送頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
これそもそもゼッテリア自体はもうあるんだよね。
あそうなの。
そうそうそうそう。で多分何店舗かロッテリアが残ってるっていう状態だったんです。何かで調べたわけ。あれ、はい、これラジオで話さんかった？
いやいや、知るの初めて聞いたし、このニュース見た時衝撃だったもん。
なんかで話したんだよ。今ロッテリアじゃないの、ゼッテリアなの。え、じゃあ沖縄にあるやつはっていう話したんだよな。誰？
え、本当
だ。ほらゼッテリアもうあるよ。そうそうそうそうそう。
へえ。
もう県外の方はゼッテリアの方が多分多いはず。
そうなんだ。
逆にだから沖縄のこの3店舗のロッテリアは何なんだろうねっていう話をした記憶があるんだけど。
いやいや知らない、初めて聞いた。
YouTube で話したのかな、オゼで話したのかな。最近こういうの多いんだよな、誰と話したか分かんない。
いやでもロッテリアなくなるの寂しいな。
ロッテリアはね、池袋にあったんですよロッテリアが、
うん、
まあ、ロッテリアもいろんなところにあるんだけど、
うん、
まあ、うちの田舎の方には全然なくって、ファストフード店が、
はい、
で、まあ、でも大体マックとかモスバーガーとかじゃないですか、はいはいはい、で演劇舞台を見に行くのに、劇団の舞台を見に行くのに池袋によく行ってて、でその駅から劇場に行くまでにロッテリアがあって、高校生とか大学生ぐらいに初めてロッテリア入って、
うん、
絶品チーズバーガーを食べて、
はいはいはい、
びっくりするっていう、
うん、
こんなに、あ、なんていうの、肉肉しくてめっちゃ好きだったわけ。
うん、わかる。だから俺もそれは衝撃だったもん。
そう、こんなに美味しいハンバーガーあるんだって言って、だから劇団を見に行くのプラスそのロッテリアに行くっていうのが楽しみだった。あとシャカシャカポテトのバター醤油、
うん、ああはいはいはい、
あれ走りでしたもんね、あのシャカシャカシャカポテトね、
シャカシャカポテトの、あとだからそのシェイク
が
ね、うん、あ、はいはい、100円だった時期があって、
ロッテシェイキね、
うん、
ちょっとあれなんだよね、あのシャリシャリしてる感じのね。
でね、だからあの那覇イオンのフードコートにあるロッテリアは、 那覇イオンオープン当初からずっとロッテリアなんですよ。へー。もうずっとあって、だから他のフードコートの他の店舗はもう入れ替わったりとか、なんかなくなって新しいのできたりとかしたけど、はいはいはい、ロッテリアだけずっとあって、だからもう那覇イオンできたの僕多分幼稚園の時ぐらいかな、小学校上がる本当に直前ぐらいだったと思うんですけど、からもうずっと行ってたし、そのフードコートで中学校の時は学校帰りイオンの裏だったから、中学校がイオンのか中学校の帰りにイオン寄ってロッテリアでその100円のシェーキ買って、あのフードコートでダラダラするっていう、高校までもっていうのがあったし、あとロッテリアの思い出で言えば、まあ、バーガーじゃないんですけどね、あのだから夢のバケツバーガーを、
わかんない、
やってくれたんですよ、ロッテリアが。
もうすごい大きいし段が大きい、
そう、あの SML って普通サイズのポテトじゃないですか、はいはいはいはい、どのファーストフードとも、
あポテトね、
ポテトを、あの夢のあのなんていうの、ケンタッキー の, あのバーレルみたいな紙のバケツにいっぱいにあのポテトが入ってるっていう、バケツポテトっていうのをやってくれて、僕はだからポテトが好きすぎて、一番好きなファーストフード店のポテトはマックだったんですけど、ポテトをこのやっぱなんだろう、
まあ美味しいよね、
あんなバケツで食えるなんて夢のまた夢だったから、
ケーキホール食いみたいなね、
うん、そう、
埼玉の剛さんかな、ゴーさんかな、こんばんはと、
こんばんは、
大阪のちっさん、秋山さん、森永ラブなんかは知ってると違うと、森永ラブ、森永はあれですか、あの天使の羽の森永違うかな、エビバーガーの走りもロッテリアかなと、あエビバーガーも美味しかったな、
そうだね、
美味しかった。ちょっとメールいっぱいいただいてるので、
はい、
読んでいきます。ヒートさん、ともきさん、こんばんは。
こんばんは。
茨城のいたこです。沖縄も冷えてるそうですが、いたこ市現在の気温は3度でとっても寒いです、はい、明日の朝の予想はマイナス6度です。
うわ、すごいな、
来月沖縄に行くのが楽しみですと。
ぜひね、
ぜひ、
はい、
まあ、寒い言っててもね、うちらが寒い寒い言ってても、県外から来る人からしたら暖かいんで、暖かいでしょうね。
だって19度でヒーって言って11度13度でめちゃくちゃ寒いよ、ダウン出したよとかって言ってる人たち
ですね、我々は。マイナス11度のところからメールいただいてるんですから、
すいません、本当になんか申し訳なくなってきたな。
まあ、2月ちょっとね雨の時期が多かったりとか、あと野球のキャンプが来てたりするので、ちょっと混んだりするので、
そうですね、
はい、時間に余裕を持っていらしてください。
はい、
ヒートさん、ともきさん、こんにちは。岡山のまぶぞうです。
お2代目。
火曜日まで2泊3日の沖縄旅行を楽しませていただきました。
あ、よかったです。
岡山に帰ったら気温は3度、気温20度の沖縄から2時間で一気に現実に戻されました。
わお。
ところで今回レンタカーで移動していたんですが、
はい、
バイクライダーの運転に恐怖を覚えました。
あ、はいはい、
片側2車線の左側のすり抜けは当たり前で、走る車の間もビュンビュンすり抜けていきます、何度もヒヤリとしましたよ。バイクのライダーも怖くないのかなと。お二人は運転しててこれやばいと思った経験はありますかと。
これやばいと思った経験はいっぱいありますよそんな、なんか、あの、わかんない、沖縄だけではないと思うんですけど、僕がよく通る道で多いのが、うん、この2車線 の, 来るあの車線走ってて、
はい、
でこの先この高架橋にちょっと上がっていくと、
はいはいはいはい、
でもその下にね、
左行ったら高架橋下でまっすぐ行けて、
まっすぐ行ったら高架橋上がれるみたいな道結構いっぱいあるじゃないですか。
新都心にもあるしね、
ね、うん、あのおろくの方にもあるし、
まあ、糸満のとか方もあるしね、
もあるし、であの大野山の坪川駅から大野山駅に向かう、
はいはいはいはいはい、
坪川駅越えたところに1個あるんですけど、うん、あの中央郵便局がある、
はいはいはいはい、
あっちがその高架橋に上がるところと、うん、その高架橋の下に左にこうスッと入るところのすぐ手前に、あの横から入ってくるこの路地というかがもう結構すぐ近くにあるんですけど、だからこの高架橋下の方に僕は入りたいと、だからブーンって走ってて、そっちから左折待ちをしてる車止まってるのは見えるんですけど、まあこっち優先だから僕行って指示器出して、そのなんていうの、高架橋下のコースに入ろうとしたら、この左折して待ちしてるやつが僕が指示器出してそこに入ろうとしたところにギューンって左折してきて、マジでぶつかりそうなって、これね、だから先月ぐらいの話かな、
そう、年末、車で
年末ぐらいの話で、久々にあんな急ブレーキ踏んで、車がピーピーピーピーってなって、
はいはいはいはい、
ギャギャギャギャって、あと滑る感じの急ブレーキになったぐらいのやつが先月ありましたね。めちゃくちゃ怖かったな。
最近さ、 なんかロードバイク自転車、
はい、
あで走るじゃない、で自転車も車道走るようにっていうのになったじゃん、
もうちゃんとしっかりね、
そうそうそう整備されて、でもあれだけでも怖いのに、最近さ、うん、それをさ普通にこのなんつうの車道の交差点の中を突っ切っていく人がいる、うん、いるじゃない、
いる、
で そこに遭遇はしてないんだけど、歩いてる時とかに見かけて、あの人たち怖くないのかな、だしな、どこを見てそれが安全だと思って走ったのかなっていうぐらい結構中に入っていくから、え自転車だよと思いながら、
でチャリだし、なんかそのちょっとね、アシスト電動みたいなやつが増えてきてるじゃないですか今、うんうん、電動のやつとか、それになってからか、そのちゃんと車道を走ってるのはいいんだけど、信号は車の信号を使わずに、
そうそうそうそうそうそう、
普通に無視していくから嘘だろっていう時たまにあるからねあれは怖いね。
あのね、
気をつけなきゃね。
右折して、
はい、
2車線で右折して、この右側は右折専用車線だわけ、
はい、
で左側がまっすぐにも行けるし右折もできるし、はいはいはい、で左折はその1個手前にこの信号待ちしないでもこう左折できるレーンがちょっと手前にあるわけ、
ありますね、そういうので
2車線でこう止まってて、うん、両方とも右折できるし、まあ、ウインカーも出してるよ、
はいはいはい、
でその行く先右折先も2車線だわけ、
はい、
だから右側の人は右車線に入っていくじゃない、
はい、
あ 右側の車線、
その車線のまま右折していって、そ
う
そ
うそう行くじゃない、
うん、
もうなんか違くてから右にいるのに左に入って来られそうになって、
いるいる、たまにいる、
なんでと思って、
バカ誰が、本当に危ない
違うでしょ
と思いながら、あなたは右折2車線あるうちの右側にいるんだから、うん、そのまま一番右の車線に入らないといけない
んだよ、もうちょっと行ってからさ、うん、入りたいですって言って入るんだったら分かるけど、うん、そのままクイーンって来てから行く人とか、
うん、そんなにハンドル切らずにね、
そうそうそうそうそうそうとか、あとあるのは、まあ、多いと思うんだけど、こうなんて言うんだろう、真横で多分なんて言うのかな、あのウインカー、
うん、
右に入りたいようなウインカー出して後ろから入ってくる人いるじゃん、
はいはいはい、
割り込みというか、
あのだから
おそこ
周りを見えてないタイプの、
そこでウインカー出されたとこで見えるわけないだろうみたいな、う
ん、でこっちにズーッと乗ってくるからねねねねってなる時のやつでしょ、
えいたいたいたみたいな、うん、お前いたみたいな、いやウインカー出せばいいってもんじゃないだろうと思いながら、
内側見ないとっていうの
は、入りたいよいいよのこの、ね、アイコンタクトはできないけど、
うん、その意思表示をね、そうそうそう、ちゃんと疎通をさせないといけないのに、
そう
本当気をつけてくださいね、増えますてかめちゃくちゃ増えてるから今この年末年始での事故、今日もめっちゃ見たな俺
ね、事故増えたね、
高速でもあったし、ね、今日なんか北中行ったから朝、
皆さん本当に、まあ、ちょうどね雨降ってると滑りやすくなったりも
するの、そ
うなんですよ、一回あの雨降ってから
雨降ってね、
雨降ってる時に
固まるですけど、
いや固まらない時もあるからね雨降ってる時に、はい、まあ、追突されたわけ、赤信号で止まってて、なんか10-0、はい、もう完全に悪くない状態で、はい、で、まあ、警察待ってて、まあ、ちょっと邪魔だからコンビニの駐車場借りて待ってたわけ、はい、で待ってたら、まあ、警察の方来て事故処理していただいて、すごいもう帰り際に本当に本当に事故が多いんで本当に気をつけてくださいね、本当に本当に帰りも気をつけてくださいねって言われて、うん、でもなんかすごい足早に去ってったから、多分本当に事故だらけなんだろうなと思いながら、
あもう忙し、それで忙しくなってもね、警察の方も嫌でしょうし、
そう、まあ、渋滞もね、それでまたひどくなったりもしますので、お気をつけください、
お気をつけください。
いたこさんからもう一つメールいただいてます。いたこです。ともきさんと同じ身長だよ、はい、高校の時178センチで今は176センチ、年は20歳以上上だけどねってきてます。だから今50代の方ですけど、まあ、50代なのか もしかしたらワンちゃん60代かもしれないけど、
俺が早いのか、
そう早いの、
じゃあ猫背かもしれない、
うん、猫背、
整骨院行った時にちょっとあの伸ばしてくださいって言っときます、
うん、でも本当にあるからね、
伸ばしに伸ばしてくださいって言っときます、
まあ、骨盤とかねいろいろありますから
、2人がかりで引っ張ってくださいって言っときます
はい、ということでメールありがとうございました。
あの昨日久々に、昨日も北中行ったんですよ、
はいはいはい、
で昨日あの元吉本にいたオーシャンの、元オーシャンの新規、
はいはいはい、
ところどころというコンビもやってたんですけど、
キキにいるかな、
そう、キキ
にアリンクリンがやってるね、
アリンクリンのリュータとかね、うん、あの同級生でやってる
お店なんですけど、はいはいはい、
久々に行って、お久しぶりだねっつって飯食って、まあ、妻と行きまして飯食ってたんですけど、うん、昨日そのお店で あのお客さんでプロゴルファー、うん、元プロゴルファーの方がいて、
はいはいはい、
なんかで結構いいとこまで行ったことがあると、
うん、
そのテレビ中継されるぐらいの試合大会で、うん、いいとこぐらいまで行ったことあって、やっぱゴルフ好きな人は知ってる人だったらしくて、僕らは正直ごめんなさい分からなかったんですけど、うん、で名前も教えてくれなかったんですけど、まあ、でもその方はあのやっぱもうプロゴルファーとして今も引退はしたんだけど、この現役時代はこの僕はゴルフを大好きで勝ちたくてやってただけなのに、うん、なんかめっちゃオフの時に練習場とかで急に声かけられて、
はいはいはい、
あの知らない人に僕のことを知られてるっていうのに恐怖を覚えたらしくて、
はいはいはいはい、
っていう話をしてたんですよ。
まあ、言うたら有名になるっていうのはそういうことみたいな感覚だよね。
だから有名になったっていうのを喜ばしいんじゃなくて恐怖になったと。
あ、でも私も感覚的にはそれだよ。
いやいや、だから僕らはそれをされたくてこの世界に入ったみたいなとこあるからそんな感覚あるんすかってなって不思議だったんですよ。
私はその感覚、あの怖い方の、なんていうの、
嫌
じゃないんだけど怖いなっていう感覚の方。なんかだって私も言ったら劇団に入りたくて、あの、まあまあ、演劇がやりたくて劇団に入りたい、
入った。で言ったら、まあね、YouTube をやったりとかして、
そうそうそう、
それも10万人超える登録者とかがね。
だから変な話、あの高校の演劇部の延長で考えてたから、うん、好きな人は もちろん知ってくださってるだろうけど、うん、
で見に来てくれたりとか、ね、でも大体現場で声かけてくれたりみたいな、
そう呼ぶのってほら知り合いが多いじゃない、うん、だから知り合いの知り合いみたいな、
うん、
ぐらいの感覚で、
うん、初めて見ました、とっても素敵でしたみたいな、
誰々、ま、のお客さんですとか、まあ、うん、ひとしさんのお客さんとかぐらいだと思ってたんだけど、うん、YouTube でその10万、まあ、5万人7万人とかってなってたら普通にもうなんていうの、もともとすっぴんで普通に歩いてる人だから、うん、の時とかに
県外の人とかでも声かけられたりするさ、今
そう撮影中ならまだ分かるじゃん、
うん、
まあ、スイッチも入ってるし、
うん、
普通にもうあの買い物してる時とかに、うん、あのいいですかって言われてあの声かけられて、
えってなって、
そう
誰だっけってなるでしょ。
そうなって で、まあ、見てます、うん、でありがとうございます。一回言われてすごいびっくりしたのが、写真とかダメですよねって言われたわけ、うん、全然
いいよって話でそれを言われたいんだからって話をしてて、
うん、
そのもうされたい側だからって
言
って、
はいはいはい、
キキ行った時に、うん、あのトモキさんっつってお疲れ様ですって声かけてもらって、あの OTV のアナウンサーの金城若菜さんがちょうどお母様といらっしゃってて、
うん、
俺全然気づいてなかったから、うん、あちらから声かけていただいて、あ、OTV のアナウンサーさんが僕のことを認識してる、とっても嬉しくて本当にありがとうございましたっていう
の何の話だわキキもあのオーシャも関係ないやし、
いや新規であったよっていうだけで、あの
秋山さんちょっと盗撮いいですか。ダメです、盗撮はダメです。
声かけてください、
はい、
ぜひ声かけてというわけで、あさって僕の地元金城でライブです、
はい、
ぜひよろしくお願いします。というわけで、本日の木曜日ジャンプ以上でございます。
はい、元ミッシェル金城もあれですね、
あ、そうですね、
コトブキパンチもコトブキパンチもね、
パンチですね、はい、というわけで来週秋山休みですけども、ぜひよろしくお願いします、はい、
ぜひ舞台見に来てください。
バイバーイ、
バイバーイ